章の30節31節のところです。この2節の短いところですが、ここにもいろいろな意味がこもっていることがわかります。そのことを見ていきたいと思います。まず、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさった。でこれは書物に書かれてないとわざわざ書いてあります。この印ということはですね、一番最初にこのヨハネ福音書で出てくるのはどこかと言いますと、それはヨハネ福音書の初めの方ですね、第2章です。ちょっと第2章を開いてみてもらいます。新約聖書の166ページですね。これはカナの婚礼ということで、よく知られているところです。婚礼があってですね、ブドウ酒がなくなったと。その時に、主イエスのもとにですね、イエスが水がめに水をいっぱい入れて、入れなさいと。これは2章の7節ですね。ヨハネの福音書2章7節に非常に不思議なことですね。水、大きな水が巻き回って、そこに水をいっぱい入れなさいと。で、ブドウ酒がなくなって、ブドウ酒が必要であるのにですね、この2ないし3メートル、メトレスですということですから、これは、1メトレテスっていうのはダーマス40リットル近いというんですが、2ない3メトレテスって言えば80ないし120リットルと、1リットルは水1キロですから100キロ程度もあるというわけですね。でその他に、石の水がめ、それを持ってきなさいというようなことを言っていますが、水だけで100キロもある。それで石の水をめった、それをしたらすごく重たいはずですね。そこにいっぱい水を満たしたというような。で、この不動産のこんなにたくさんの水をどうするのかと不思議に思ったと思いますが、それを持っていくとですね、不思議なことに後から水がブドウ酒に変わったという不思議なことが書いてあります。この最初の印と、それがですね、11節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表したと。そこでイエスを信じた、そこで信じたと書いてありますね。このように最初のイエスが行ったことが、これが全く味も何もないですね。その水をこの良いブドウ酒に変えたと。良いブドウ酒とですね、しかもこのはイエスっていうのはお方はですね、全く何もない、味わいも何もないものを非常に意味あるものに、良きものに変える力を持っておられると。ちょうどその必要な時にですね、変える力を持っていると。そういうことをもうまず最初に表しているわけですね。それが最初の印というわけです。でこの主イエスのなさったことは非常に象徴的なことなんですね。今も触れましたように、現在の私たちにとっては水をブドウ酒にするとかいうようなことは直接の関係もないことですが、この人生そのものは水のように何にも味気ないと、そういう人はたくさんあると思うんですね。何もないわない。それをイエス様の言うた通りにしたらですね、味わい深いブドウ酒になったと。味わい深いものに変えられるということ、人生そのものは変えられる。毎日の生活が味わいのない、本当に無味乾燥なものであったのが、それが 味わいあるもの変えられる、意味があるものに変えられると。で、小さな出来事でもですね、何に対しては意味がないと思っていたのが、それが大きな意味を持っていると、そういう意味があるように変えてくださるのがイエス様の使命であると、働きであるということですね。そういうふうに変えていくのが印で、キリストを信じるとそういう印がたくさんだから至る所でついついついつい見えるようになる。自然の美しさ、人間のことだけじゃなくてですね、自然の美しさもキリスト姉妹は別段ほんのにですね、特に心を深く留めてなかったけど、キリストを信じるとですね、何でもない小さな、いわゆる雑草と言われているような花でもそこに深い意味があるものとして、変えられて感じるんですね。それに万事イエス様、いろんなものを触れるものを変えていかれるお方だということでも一つ意味がある。そういう印ですねを見ると、弟子たちはイエスを信じたとこう書いてあります。この信じたっていうのは 何と信じたのかっていうのはここでは書いてないんですが、今日の最後のところですね、イエスは弟子たちの前で多くの印をなさったと。でこの印をなさったという最初の印はそうですが、その一番最後の方でなさったっていうのが、これが復活という最大の印であったわけですね。この他にも言ったのは、これっていうのはこのいわゆる復活のことです。それからこの閉じられた扉の中からでもですね、中へでですね、不思議な仕方で入ってきてくださると。そして信じるようにと励まし導いてくださると、そういうお方だということなんですね。そういう意味で水をぶどう酒に変える、根本に変えるということがまず印であったし、最後は死んだものがから復活をすると、本来なら死んでしまって朽ち果ててしまった、それを蘇らせると、蘇って、人々に復活ということをはっきり知らしめたわけですね。でそういうふうなことが一番大事な印だったと。その他にも多くの印があったとあります。この印は奇跡というふうに言った方が我々分かりやすく感じるわけですね。その水をぶどう酒に変えた奇跡、最初の印を行われたっていうのは、最初の奇跡を行ったという方がこれはずっと分かりやすいわけです。で確か奇跡という意味のギリシャ語もあるわけなんですね。ところがヨハネ福音書では他の福音書もあんまり使ってないんですが、これは一回しか使ってない。ところがこの印という意味の言葉、ギリシャ語ではセーメイオンというですね、セーメイオンというこの印という言葉は、ルカやマタイ福音書では9回、ね、マルコ福音書は5回ぐらいしか使ってないです。だがヨハネ福音書は17回も使っているとですね。マタイやマルコの、2倍程度、マルコの福音書に比べて3倍以上ですね。特にこのヨハネ福音書には印という言葉が多いわけです。これは愛という言葉が一番よく出てくるのもヨハネ福音書やヨハネの手紙なんですね。それからこの印という言葉が特に多く出てくる、他の福音書の倍、2倍以上の大体ですね、平均で言っておるということがわかります。この印という言葉は特にヨハネが多く使っている。それはこのヨハネは最後に書かれた福音書で、霊的この3つの福音書はイエスが何を教え何を語ったかということを書き印ということをしたら目的であったわけです。ところがヨハネ福音書はもちろんそういうこともありますが、何をなさったかと単純ではなくて、いろいろなことイエス様がなさったみんな記したと。この生命音ということは確かにですね、船にそこに引きいる人、船を引きいる人の、船がすごい乗っているという印とかですね、あるいは一番印でよく目立つ旗です。だからこの生命音という言葉は旗という意味でも使われたりするんですね。その印なわけです。自分がどこの国とかどういう団体に所属しているかの印。そういうふうに考えますと、 イエス様は世の中のいろんな人間の出来事、心の中に起こること、罪の許しや福音や平安や喜び、外側における様々な出来事、人間同士が関わりだったりですね、自然のそういうことをみんなですね、いろんな意味でそこに新しい意味を与えて、これも印だと、これも印だと、人間が起こした事件にしてもですね、人間をした良いことにしても、あるいはそういう良いことも何ができないような寝たきりになっている方々であってもですね、そこに、印が分かるようにしてくださったというわけですね。多くの印をなさったが、この書物に書かれていない、書くことができることはたくさんあるわけです。この30節はこのヨハネの福音書21章の最後ですね。ヨハネ福音書21章の最後25節に、この他にもイエスのなさったことはたくさんあると、一つ一つ書いて、世界もその書かれた書物を収めきれない、これはあまりにも誇張してるんじゃないかと思うかしませんが、これは今日のところとも関わってるんですね。いろいろなものが、キリストがその人の心の中に入ってくればあるほど、いろんなものが次から次へと印になっていくと、これもイエス様がなさっていること、これもイエス様がしている、これも神様がしていると、ついついついと印というのは増えていくわけですね。他の人にとっては印と思えないものが、明らかな印としてクリスト者には感じられてくると、この書物に書かれてないとか、世界を治めることができないとかいう表現によってですね、イエス様は印を数限りなく行って、世界も治められないから至るところにこれを印で満ちているように、そういうふうに、感じ方、考え方、捉え方、みんな変えてしまわれるんだっていうんですね。そういう意味で、イエスは印をなされる方、神の国があるということ、神様がおるということ、神様は真実であると、そういういろいろな印を実際に起こされる方だということですね。で、次のところ31節のところですが、最終的に目的のように書いてあります。これらのことが語られたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、そして信じてイエスの名によって命を得るためであると。ここで2つありますね。イエス神の子、メシアであると信じるということ、でその信じて命、永遠の命を受けることなんだと、これはまあ最後の言葉のように語られています。これは当然非常に重要なことなんですね。イエスは神の子であり、メシアであると、神の子、神と等しいお方、それがこの28節の前に言いましたように、トマスの言葉に表れているわけです。我が主、我が神よというふうに主イエス、イエス様に向かって叫んだわけですね。それを受け取るわけです。この30節と29節の間に本書の目的へと書いてあるから、ある意味で分かりやすいですが、ある意味では、ある意味ではその前後関係が切り離されてしまうんですね。なんか全く別のことを30、30って書いてあるように見えますが、決してそうではないわけです。信じることができなかったと思いますが、我が主、我が神よと叫んだわけです。あとまずはっきりとですね、神だと言ってますね、我が主。そのこと、同じことを本当は言おうとしてですね、イエスは神の子、神の子って神と本質的なものをそのまま受け継いでると。神の子であり、何百年来予言されたメシアであると。ですから、この30節にあるように、神の子、メシア、神と同じお姿の方を信じると。その具体的な例が28人のトマスのことだったんですね。我が主は神とこのようになるのだと。イエスが神の子であるお方であって、しかも何百年来予言されたお方だと、そういう意味が言いたいですね、この神の子メシアと。これを信じるためである。そしてその信じる信仰によって、イエスの名によって命を受けると。これイエスの名により、イエスご自身によってと言い換えてもらえたんですね。 信じてイエスご自身からイエスご自身によって命を受けた、永遠の命を受けるためだと。このことがですね、キリスト教信仰の中で最も重要なことに関わることはこの三十七節なんですね。イエスは何者かというのはですね、これキリスト教の一番重要なことの一つです。イエスは人間であるのか、それとも神の子、神と等しいようなお方なのかという問題なんです。で、これはどう見ても普通はいわゆる偉い聖人、人間としか思えないから、だから日本人の場合は 99% までがイエスは人間だということですね、に考えているわけです。ところが聖書の場合はイエスは神と同質の方だと。これが非常に大事だから最後に書きましたが、実は日本の福音書一番最初にもこのこと書いてあったんですね。非常に大事だから。ですから日本の福音書の第一章をですね、見てもらいますと、第1章には思い出されるかと思いますが、はじめに言葉、これは発言の言と書いてありますが、普通のおしゃべりする言葉と違うからですね、はじめにロゴスと書いていう感じです。ロゴスがあった、ロゴスは神と共にあった、ロゴスは神であった、この言葉はじめ神の共にあったと、残さないものは一つもなかったと書いています。まあ、こういうふうに2点分かりますが、このロゴスはキリストですね、地上に人間の形をして生まれる前のキリストを呼び名がなかったものですから、ロゴスという称号ですね。それをまあ日本語で言葉と言と訳しています。そのこの実がですね、一番最初だったのが、これがキリストが地上に来る前のキリストだと。初めにロゴスがあった、ロゴスは神と共にあった、ロゴスは神であった、この一節のことですね。ロゴスは神であったと、永遠の存在だったと。ヨハネの福音書はこのようにですね、一番最初にもキリストが神性、神の性質、神と同質であると、神と同じだということをはっきりと宣言して、また事実上この最後の部分でもイエスがこれを神の子と言い換えたんですね。そして神の子と言い換える直前にトマスが、我が主が神よと、という発言をここに並べてあるわけです。ですからこの非常に重要なこと、キリスト教なるものはですね、イエスを人間だと、偉い人だと思っている限りキリスト教ではないわけなんですね。キリスト教にはなれない。キリスト教って本当にキリストが神性を持った方だと、無限の力、また愛、完全に神様の心をそのまま自分の心とされとった方だと、そういうふうに思えばこそキリストにも祈ることができるわけです。これは極めて重要だと。だから最初と最後にこういう、その本文というのはそれを言えば挟む真ん中に置かれたようになってるんですね。それが非常に重要だと。それから次に最終的にそういうふうにして神のメッセージを信じてですね、最終的には命、永遠の命を受けるためだと。永遠の命を受けるとですね。で、この命をイエスご自身が持っておられるということも、またさっきのところに書いてあったことなんですね。イエスという方は永遠の昔から神と同質である方だが、この方は命、永遠の命を当然持っておられると。ヨハネ福音書の一番最初ですね、ここに書いてあります。4節、言葉ですね、地球に来る前のキリストですね、言葉のうちに命があったと。命は人間を照らす光であった。そういうに書いてあります。言葉のうちに命があった、そのキリストのうちにこの先から存在しているという意味で、存在の在、潜在のキリストと言ったりします。地上に人間としてやってくる前のキリストですね。そのキリストが持っていたものは、まず大事に書いてあるのはこれ命だったと書いてあるんですね。その命は人間を照らし光だ、人間にその命を与えようとして、与えるために地上に来られたということなんです。 ね、故意に信じてイエスの名によって命を受けるためだ。言葉のうちに、ロゴスのうちに命があったと。命を握っている世界、まあ、この2つがですね、結びついているのが分かるんですね。こういうふうに注意深く言いますと、ヨハネ伝の一番最初の部分と最後の部分が共通の内容を持っているということが分かるわけです。でこのヨハネ福音書の目的はここにあると。命を受ける、永遠の命、神様の命をみんなが一人一人受けるということなんだと。でその命を受けるために必要なのが、これが信じると、信仰だと。ですから、この最後の部分でですね、注意深く見たら分かりますが、27節のところから見てもですね、イエスが信じないものでなくですね、信じるものになりなさいと。そのイエスの一言で、信仰ということへの大きな飛躍を成し遂げたトマス。でそのトマスにさらに念を押すようにですね、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いだと。そして31節に見ますと、イエスが神の子メシであろうと信じるためだと。こういうふうに信じるということが強調されて、このわずかなところ27節から終わりまで5回も書いてあるんですね。信じると、イエスが神と同士だということは、これは信じなければわからないと。本当にそうだと信じて受け入れると、本当にそういうことが分かってくるんですね。そして命をいただけると、永遠の命。この永遠の命という言葉が、いかにこのヨハネの福音書で多く使われているかということを少しですね、知っていただくために、このプリントをつけてあるわけです。この配布されたこのプリント、命、ヨハネ福音書における歌詞ということをですね、その参考の資料を見ていただいたらと思いますが、一章の一節、言葉のうちに神、命があった。命は人間を照らしたり、光だ。ここに命、この永遠の命ですね、神様。一章の一節、それから三十五節、信じる者が人の子によって永遠の命を得るためだと。3の16もですね、神はその一人ごろを与えたほどによく愛した。一人ごろを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ。これも最後のとこと同じですね。3章の16節、一人ごろを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだと。永遠の命を与えるために神は一人子なるキリストを地上に送り、そして十字架に死ぬに至るに任せたと。ですね、この三章の十六節、三章の十六節というものは全くこの最後に書かれていることと同じであるということがよくわかるんですね。信じる者は永遠の命を捨てていた。信じるだけで永遠の命、ここでも信じるということと永遠の命、何か修行をしたり学問をしたり、あるいは何十年のキャリア、あるいはそういうものが必要かというそうである。今信じるとその一番良い贈り物である永遠の命、これはこの世で最高の贈り物なんですね。その永遠の命を与えるためにイエス・キリストが来てですね、私たちのが永遠の命を得るに一番妨げとなっている罪を許し清めてくださって、そして信仰に至り、信仰によって永遠の命を与えるようにしてくださったというわけです。4章の14節も有名なところですね。私が与える水のものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、その人自身が泉となって永遠の命に至る水を湧き出てくるとか、この水が湧き出てくるのを感じたら、すでにもう永遠の命をいただいているというわけですね。この21、父が死を復活させて命を与えたように、子なる私イエスのことですね、子も与えたいと思うのに命を与える。この24、はっきり言っておこう、私の言葉を聞いて私を使わされた方、神様を信じる者は永遠の命を得るのだと。 ペテト省略説やこういうふうに1章、3章、4章、5章から6章、それからこちらの方ですね、8章、10章、11章、12章、17章、こういうふうにほとんど一番最初の章から最後の章まで、こう大体ですね、どの章に大体においてですね、どの章もこういった命の関数規律が出てくるんです。それぐらいヨハネではですね、一番最初から最後まで徹底してこの命の問題、永遠の命、この肉体の命じゃないですね、肉体の命じゃなくて、永遠の命の問題を徹底してですね、初めから終わりまでずっと散りばめて書いてあるということがよくわかるんですね。こういうふうにまとめていますと、ここの私がこのプリントに書いたところだけど30数箇所ぐらいありますから、ずいぶんたくさんですね、このヤホニフリシャで出てくるのがわかるわけです。神様がイエスを誇って私たちに与えてくださるとしているのが、このまさに永遠の命だったんだと。私たちもこの命をいただくと、心の中が強められ、何か罪を犯したことを許していただき、そしてまた自分のことだけじゃなくて、他者、他の人に対する共感する心、あるいは美しいもの、自然に対しても共感する心、そういうものをまた確かに与える。永遠の命の中にそういう良いものがみんな入っているわけです。あれで、永遠の命を与えられると、おのずから、いわゆる神を愛す、人を愛する愛もまた深まっていくというわけですね。その中にみんな入っているものだからと。そういうことで私たちも、神様の御心はそこにあるんだと。だからその御心にかなった祈り、願いをすれば必ず与えられると。求めをそうすれば与えられるっていうのはですね、これは永遠の命ででもあったわけですね。必ず与えられる。そういうふうにしてみたらはっきりするわけです。神様与えてくださいと言ってですね、迫害の最中にもそういう苦しいことを受けて死んでいた人たちもおるわけですが、そういう人たちもお菓子を私に、今のこの時に永遠の命を与えてくださいと、それが希望となってこの地上を去っていった人たちもたくさんおるわけですね。私たちもこのお肉体、普通の命は一日一日短くなっていけるわけですね。ある意味ではそういう意味では、みんなこの肉体としての生物のとしての命はなくなりつつあるんですけれども、他方神様からの永遠の命はですね、どのように老人になろうが病気になろうが関わりなく求めたらさらに与えられていくということを本当に感謝したいと思います。以上です。